聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨナ書第2章、旧約聖書の1446ページです。ヨナ書第2章。さて、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えようとするとき、私は主の名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠説を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。主が命じられると魚はヨナを陸地に吐き出した。次に新約聖書からエフェソの信徒への手紙第2章。修法には17節からと書いてありますが、14節から読みます。新約聖書の354ページです。エフェソの信徒への手紙2章の14節以下。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と乖離続く目の律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたもう、生ける全能の神様、6月を迎えて最初の美しい日曜日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださったことを心から感謝いたします。遠くから近くから 兄弟たち姉妹たちを呼び集めてくださり、新しく教会に来られた方々や懐かしい方々とともにあなたを賛美することができますことを本当に心から感謝申し上げます。どうかあなたの御名が崇められますように、私たちの教会にあなたの御霊を満たしてくださり、私たちの歩みを常にあなたの御心に沿うものとして支えてくださいますようにお願い申し上げます。恵み深い神様、御子イエス・キリストは分断され互いに敵対しているこの世界の中においでになりました。そして十字架によって和解の御業を達成してくださいました。そのことを私たちが心に刻んで、どうかあなたの御霊の力に導かれて、この世界の和解のために働くことができますように心から祈ります。分けても私たちの国が本当に過去の罪責を直視して悔い改め、それを実際の行動にも表すことができますように、そのことによって近隣諸国と正しい関係を築いていくことができますようにお願い申し上げます。私たちはあなたの平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹を今週も豊かに恵んでください。入院中の兄弟があり姉妹があります。どうかあなたが顧みて、その方々の上にあなたの癒しの御手を送ってくださいますように、お年を召された方々を支え、体調を崩しておられる方々を励ましてください。心を病む友には、特にあなたの慈しみの御手を差し伸べてください。今なお悲しみのうちにある友を慰め、人生の大きな問題に直面して悩む友には解決への力を与え、外国に滞在中の友、旅行中の友の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちと地域のたくさんの子どもたちを今週もあなたがお守りくださいますように、この国に起立する外国の方々を守り、特に助けを求めてこの国に来られた方々が安心して住むことができますように保護してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、今週もあなたの恵みが豊かでありますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、出席者一人一人があなたの豊かな愛とあなたから差してくる明るい希望の光と あなたのうちにある聖なる静けさに包まれて家路に着くことができますように祈ります。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。今日は先ほど読みましたエフェソの信徒への手紙の2章についてお話をしたいと思います。でここでイエス・キリストは敵意という隔ての壁を取り壊した、そういう文章があります。で使徒パウロという優れたイエスの弟子がそのことを言いました。イエス・キリストは敵意という隔ての壁を取り壊した。本当に親しい言葉です。現代という時代は敵意とか敵対関係とかそういうものがひっきりなしに拡大再生産されている、そういう時代だと思いますけれども、この時代においてこの言葉は特別に美しく感じられます。イエス・キリストは敵意という隔ての壁を取り壊した。でもちろん私たちの時代この世界ではいいことも起こりました。十数年前にベルリンの壁が崩壊した、あれは素晴らしいことでした。鉄のカーテン、それがなくなりました。それから南アで長いこと支配的であったアパルトヘイトというあの分断政策ですね、それがなくなった。こういうことはいずれも良いことでありました。しかしその後新たな壁が、新しい壁が世界の至るところに築かれています。パレスチナとイスラエルの間に作られた、もちろんイスラエル側が作ったわけでありますけれども、あの巨大で醜い壁、それが現代を象徴しています。イラクやアフガニスタンにはまだ頑強な敵意という壁が残っています。各地に民族対立が拡大していて、でその結果として恐ろしい大量虐殺があちこちで行われています。朝鮮半島には50年にもわたって南北を分断している38度線というものがあります。あるいは最近私たちが非常に心を痛めていることですけれども、日本と中国の間に、日本と韓国の間に改めて強く意識されるようになった敵、これらの壁が取り壊されることを私たちはどんなに願っていることでしょう。先週はちょっと変な話かもしれませんが、大相撲の双子山親方という方が亡くなって、その話題で持ちきりでしたが、特にその報道の中で私たちの心を痛めたのは、あの兄弟、残された若の花、貴の花というあの兄弟の間に確執があるということ、争いがある、行き違いがあるということが報道されていたことであります。これは何かこの時代の一つの象徴のように思われてなりません。敵という壁、それが私たちの世界に根深く立っています。でこのエフェソ書の場合はその壁は 主としてユダヤ人とそれ以外の人々、つまり異邦人と呼ばれている人々との間の敵対関係に関して言われています。これには言うまでもなく宗教が絡まっていますから大変根が深い。で、両者の敵意は最も解決困難なものの一つと考えられていました。これを解消することは難しい、みんなそう思っていたと思います。エルサレムの神殿の境内には隔ての壁と呼ばれるものがあって、異邦人はその壁の内側に入ることを固く禁じられていました。入った人は死刑に処せられる。そのくらいその禁止命令は固いものでありました。で、このように互いに敵対する2つのグループ、2つの民族グループとでも言いましょうか。それが和解するということは至難の業です。しかしキリストはこの二つのものを一つにしたとパウロは言います。14節、二つのものを一つにした。それから15節には双方をちょっと間飛ばしますが一人の新しい人に作り上げて平和を実現した、そう書いてあります。それから16節には両者を一つの体として神と和解させ敵意を滅ぼされた、そういうふうに書いています。一体どのようにしてこういうことが可能なんでしょうか。敵対する二つの民族グループを和解させるということはほとんど不可能だとみんな考えていた。この不可能に近いことをイエスはどのようにして可能にしたんでしょうか。で、そのことに私たちは今朝注目してこの問題を考えてみたいと思います。で、私はここでイエスの言葉に注目します。で、いろいろありますが特に三条の説教です。マタイによる福音書の5章の23節と24節にイエスはこういうことを言っておられます。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。で、ここで私は特にこのまず行ってというその言葉に注目したいのです。まず行って、で、この言葉には私の考えでは3つの意味が込められているように思います。第1は供え物を捧げるという宗教的な義務よりも兄弟との和解をイエスという方は優先されたという点であります。彼は人と人とが愛し合って共に生きていくということを何よりも重要だと考えておられました。で、そのためにはその和解のためには場合によっては宗教的戒律を無視してもいい、後回しにしてもいい、それがイエス様の考えではなかったでしょうか。その意味で彼は原理主義者ではありませんでした。自分の信仰的な立場をあくまでも固く守ってそれに背くことは絶対しないと、どのような状況でもそういうことはしないと、そういうふうに考えるのを仮に私は原理主義というふうに呼びたいと思いますけれども、イエスという方は原理主義ではありませんでした。場合によっては神様に 捧げ物をするという供え物を捧げるというそういう大切な行事を後回しにしてまず兄弟のところに駆けつけてそして仲直りをするそっちの方が優先的だとこういうふうに彼はここで言っておられるんだと思います。原理主義に縛られている限り和解を達成することは不可能です。2番目は相手の出方を伺って漫然と事態が良くなることを待つということを彼はしなかったということです。気がついたら問題に気がついたらすぐ時を移さずに行動に出る、まず自分が行く、そういうことでしょう。でおかしな言い方ですけれども、この腰の軽さ、それが和解を実現するためにはぜひとも必要です。腰が軽くなければならない。なんとなく待っているというそういう姿勢では和解はできません。だから第三に、でこれは今申し上げたことと結局同じかもしれないんですけれども、あえて言うならば自分が先手を取るということでしょう。まず会より始めようという中国の古い言い方があります。まず会より始めよう。で自分が先手を取って動き始めなければ何も始まらない。人が悪いんだって人のせいにしていたんでは何も始まらない。まず自分が動く、先手を取る。ですからマタイ福音書の5章の39節に有名な、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさいという言葉があります。あれは、この世界では非常に評判が悪い。ニーチェはこれを弱い人間の倫理だと言いました。弱者の倫理である。黙って泣き寝入りをすることを勧めてるみたいなもんだ。そういうことによってはこの世界の正義は守られない。今世界を支配しているのはそういう考えだと思います。今の支配的な人たちの間ではこの言葉、イエスの言葉はバカにされています。嘲笑われています。しかし私はそうは思いません。ここでイエスが言っておられることの意味は、殴られてもいいから和解のためのイニシアティブを握るということではないでしょうか。その意味で非常に積極的な意味を持っています。自分の方が先手を取らなければいけない。殴られてもいいから和解のための先手を取らなければいけない。で、それが第3番目の、意味だと思いますが、以上私は3つのことを申し上げました。原理主義から自由になるということ。それから時を移さず直ちに行動に出るということ。そして自分がまず先手を取ること。で、こういう3つの点を強調いたしましたけれども、無論このことには痛みが伴います。先ほどの右のほっぺた打たれたらうんぬんという言葉にはそれがよく出ています。殴られる、そういうことが起こる。イエスはそのために十字架につけられたのです。肉が裂き、肉が裂け、血が流れた。しかし和解というものはただこのような痛みを通してしか達成されません。パウロがご自分の肉において 敵意という隔ての壁を取り壊した。そう言ったのはその意味であります。自分の痛みを通して和解を達成した。そのところで私は大変考えさせられたんですけれども、パウロはこのようなことをただの口先の言葉として語ったわけではありませんでした。で、このことは彼自身において起こった事実なのであります。で、彼自身はその事実のいわば証拠としてここにいる。で、どういうことかと言いますと、彼は以前厳格なファリサイ派のユダヤ教徒でありました。いわばユダヤ教原理主義者でした。そして自分の信条に従って異邦人を排斥しキリスト教徒を迫害しました。で、その彼がダマスコ途上で、これは使徒言行録の9章に出てくる話ですけれども、ダマスコへ向かおうというその途中でイエス様の声を聞く。なぜ私を迫害するのか、なぜ私を迫害するのか、そういうイエスの声を聞いて、彼は魂の底から揺さぶられます。自分が今生きているその生き方が何と間違っているかということを知らされる。で、彼は根本的に変わります。で、今までキリスト教徒を迫害していた彼がキリスト教徒になります。異邦人を排斥していた彼が異邦人のために働く伝道者になります。彼の中にあった頑強な敵意という壁はこのようにして崩壊したのです。パウロが18節にキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるというふうに申しましたけれども、これは彼自身が体験した事実なのです。決して口先の言葉として言ったのではありません。ですから私たちのこの敵意に満ちた世界でも和解と一致は必ず可能です。私たちはそう信じる。パウロのような人でもそのような和解に導かれた。イエスという方がこの世に来られて、彼自身の苦しみを通してこの世界に和解をもたらした。で、この事実がある以上、私たちの世界に和解と一致ができないはずはない。互いに敵対する二つの民が一つの霊に結ばれる。外国人、寄留者といった区別はなくなり、すべての人が神の家族となる日が必ず来る。そのように私たちは信じる。で、もちろんこれは一つ注意すべき点を持っていると思います。キリスト教を中心にして考えて、他の宗教の人たちを強制的にキリスト教の中に取り込むことによって一致が実現するという、そういう考え方を私たちはしてはなりません。中世ではそういう考え方が一般的でした。キリスト教が中心であって、他の宗教はそこにゆくゆくは吸収合併されなければならないものだ。で、そういう意味でみんながついには神の家族になるというようなことを考えたり言ったりした。それは違うと思います。そうではなくて、互いに愛し合いなさいと 言われたあのイエスの新しい戒め、それを本当の意味で私たちが私たちの生活の中で実現していくということは、すべての人を大切にする、すべての人をあるがままに受け入れる、そのようにしてこの地上に新しい共同体が生まれる、成長していく、そういうことではないでしょうか。でそのことをパウロはここで、聖なる神殿を築き上げるその建築作業に例えています。石造りの家を建てる場合に、 私はこれを現場で見たわけじゃありませんから、西洋の石造りの建築がどういうふうに行われるか現場でよく見たわけじゃありませんが、例えばケルンの大聖堂のようなああいう石造りの堂々たる建物がどういう手順を経て建てられるのかということを私は実際に見たわけではありません。しかし話に聞きますと、はじめに隅の親石というものを置く、それからそれにつなげるようにして石杖になるような大きな石を置いていく、で順番にその上に石を積んでいって、最後にアーチの頂点に、こういうところの頂点に要石というものをはめ込む、そのことによって建築は完成する。でその要石というのがパウロは言うんですが、その要石がイエス・キリストだと言うんです。で私はそれに一つの言葉を付け加えたい。イエス・キリストが教えてくださった、そしてそのように生きられた愛、愛が要石なんです。でそのことによって全ての人は結ばれる、建築は完成する、共同体ができ成長していく、そして共に建てられる。でこの共に建てられていくという言葉は美しい言葉です。私たちがみんな、どんな民族であれ、どんな国籍であれ、人間として愛し合っていくというあのイエス・キリストの戒めを大切にして生きていこうとするときに、共に立てられていく、でそのことを私たちは今日の聖書の箇所から学ぶことができると思います。祈ります。神様、主イエス・キリストが私たちに教えてくださった愛の戒めに、私たちが本当に心の底から従って生きていくことができますように、私たちを助けてください。愛こそ全人類に与えられた新しい戒めです。どうかこの戒めに従って生きることができますように。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の394番。